します。
お願いします。
辻先生はいっぱい本を読んでマーケティングを学んだってことなんですけども、最初からうまくいったんでしょうか。
はい、最初からうまくいくわけないですね。素人だったし、太陽光発電、僕はテレアポやってましたからね。はい、テレアポやってて、でダイレクトレスポンス広告、チラシ広告の方へ移行しようってなった時に、はい、モデルになる会社だとかもうその真似できるチラシがほとんどなかったから全部一から自分で作るしかなかったわけよ。で、太陽光発電に興味あります、ぜひ見積もりしてくださいっていう電話がかかってくるのを期待するんだけど、まあ、本音ではいやチラシだけで電話がかかってくるとはちょっと思えないなって、まだの僕もその思っていたわけね。まだそれはないだろうっていうふうに思っていたわけだから、自分で作ったチラシをポスティングしながらその後テレアポもやってました僕は。はい、で当時どんな広告を作っていたかっていうと、有名なあのまあキャッチコピーがあって、まだ〇〇に無駄金払うんですかっていうキャッチコピーがすごい有名なやつがあるわけよ。でそれを真似して、まだ無駄な光熱費を払うんですかっていうタイトルのチラシを配っていました。でその後テレアポやっていたわけなんですけど、あの先日まだ無駄な光熱費払うんですかっていうチラシを郵便受けの方に入れたんですけど、見ていただけましたかっていうトークを使ってテレアポやってたのね。でもちろんあのチラシ見ました、見積もりお願いしますっていう電話はかかってきませんでした。でこちらから電話のテレアポやるんだけど、無駄な光熱費っていう表現がちょっときついから、これあ、ね、あの嫌味なく電話で喋るのはちょっと難しいなと思っていたら、やっぱり案の定そのアポインターさんの中でもやっぱこうお客さんからその無駄ってどういうことじゃ、何言ってるんだこらっていうふうに怒られましたっていう、まあ報告なんかもありながらね、やっぱりかと、このフレーズは電話で伝えるのはなかなか難しいなって思っていたわけですよ。でその後まあそのトーク、テレアポのトークも改良しながら、でポスティングだとかそのチラシの文言とかも変えな、文言を変えながらね、チラシのコピーを変えながらいろいろやってはいてたんだけど、やっぱりねあんまり効果はなかったわけですよ。もちろんチラシ見たんだけど見積もりしてくれますかっていう電話は一件もありませんでした。はい、一件もなかったです。で当時情報商材っていうのが流行っていました。その頃ミクシーが流行っていた、ミクシーが流行っていたわけだから2006年7年とかその辺だと思うんですけど、まあ、要はミクシーで月90万円稼ぐ方法だとか、ヤフオクで稼ぐ方法とかね、なんかまあ彼女を作る方法とか、必ず痩せるダイエット方法とはとか、そういう なんていうの、情報商材って言われるやつがね、なんかネット上でいっぱいあったわけよ。特に僕が有名だったのがミクシーで月90万稼ぐ方法ってやつが有名だったかなとか思うんだけど、まあ中にはね、その札束握りしめて笑顔の写真とか、そういうなんだこれみたいなのがあったわけね。でなんかそう怪しい商材っていうと、僕の中ではその幸福の壺とか、なんか黄色い幸せになれる財布とか、ああいうやつかなとか思ったら、なんか今そういうのもあるみたいだから、なんかへえとか思ってたわけね。情報商材って言うんだこういうのはみたいな、なんか怪しいなとか思っていたわけね。怪しいなと思ってていたら、やっぱり詐欺同然みたいなのもあるわけよ。だけどこの人たちどうやって売ってるかっていうと、このセールスレターっていう、今で言うとランディングページとか言っていろいろ言われるんだけど、インターネット上でこう長いだらーっとした文章があるわけよ。セールスレターっていうんだけど、それをずらーっと読んで、それを読んで最後その申し込みボタンクリックさせてやるっていうやつなのよね。で情報商材ってこういうやり方なんだと。で待てよと、こいつらは、僕は太陽光発電っていう形のあるものを売っているにもかかわらず、こいつらはどうも形のないものを売っていると、要はノウハウを販売しているってことね。でそれで例えば億万長者になれる方法を3万円で教えますみたいなこと言ってるわけでしょ。めちゃくちゃ怪しいんだけど、怪しいんだけど文章が面白いのよね。なんか思わず読んじゃうわけ。へーみたいな感じになっちゃうのよね。であすごいなと。で僕はこれ何思ったかって言ったら、こいつらがやっている情報商材って詐欺だとか言って言われているこの人たちのやり方、この知識っていうのを訪問販売の世界に持ってきたろうと思ったのよ。オンラインからオフラインだとか言って逆のこと考えたわけで、そう思って僕はそのいろんな情報商材って言われるセールスレターっていうのをいっぱい読みました。で まあ、いっぱい読んで、まあ、その商材買いましたかって言ったら、まあ、全然買ってないんだけどね、買ってないです、はっきり言って、はい、あの1個だけ買いました。あのネットビジネス大百科っていうやつだけは買いましたけど、まあ、それ以外はもう何も買ってないんですよね。でそのネットビジネス大百科っていうのは結構良かったです、てか、 かなり良かったです、うん、それはすっごい良かったんで、そういうのを読みながら見ながら聞きながらね、こう何とかしてやろうって研究して作っていました、うん、でその中でミクシーなんかもやり始めて、で、まあ、ミクシーも今の、なんだクラブハウスと一緒だよね。知ってるクラブハウス？
知らないです。
あ、そう、あの音声 の、 あの SNS メディアって言って招待制なわけよ、はい、昔のミクシーみたいな感じで招待されるまでその 中に入れませんよって言って、はい、で音声のなんかラジオみたいなやつだから、今なんか有名な人が入っててやってるらしいんだけどね、はい、うん、なんかあのメルカリで7000か6000ぐらいで売ってるらしいよまあまあそんなんもありながらね、まあ、なるほどなと。でその中で僕はミクシーやり始めた時に何やってたかって言ったら、はい、文章を練習するっていうのと同じ太陽光発電の営業マンを集めようと思ったのよ。でその時も2006年7年の頃も太陽光はもう終わるっていうふうに言われていて太陽光はもう終わるぞ終わるぞって言われていたわけですよ。で太陽光が売れません売れませんと、で売り方を教えてほしいっていう人が結構ミクシーの中で結構来てたわけね。で、ああなるほどなと、
はい、
そこで売れる広告っていうのには営業トーク、僕の中でセールストークが入っているんだなっていうのが分かりましたと、
はい、
で文章には書く順番があるんだなっていうのが分かりましたと。でこれすっごい重要で、とにかくじらすことが大事だと、
はい、
全部見せたらいかんっていうのが分かったわけね。この3つを発見したわけですよ、うん、それまで全然分からなかったから、
はい、
でこのその売れる広告にはそのセールストークを入れていこうと。で文章には書く順番がある、これも大事ね、書く順番がありますよと。でとにかくじらすと、全部見せないっていうことが大事なんだなと。この3つを広告に入れ出してきたら反応がどんどんどんどん上がってきたわけね、うん、なんか最初は僕は全然うまくいかなかったです、うん、で本を読んでもうまくいかなかったんですよあの誰々の本、まあ、その時いっぱい読んでましたけど全然うまくいかなかったです、うん、まあ、だからこそその情報商材って言われている怪しい人たちの世界も見て、うわーっとこの人たちは無形のものを売ってるのにもこんなに、ね、あの話が本当だったらめちゃくちゃ売っていると、本人曰く億万長者やと言っていると嘘か本当か分かんないけど、だけどうわーすげーとか思ってね、で、あ、俺もこうしたいと、なんとかこのピンチを乗り越えたいと。で同じようなテレアップやっててもダメだし、じゃあ次は違うやり方でやっていこうと。でその時にそのダイレクトレスポンス広告、まあ、ダイレクトマーケティングを使った広告営業っていうのをこうやっていこうと。ダイレクトマーケティングから勉強し始めてったからね、でも最初全然うまくいかなかったです僕は、はい、うまくいかなかったです、だからこそあのこうなんていうのコピーライティング、僕の広告がなんで反応があるのかっていうと、コピーライティングを入れてるからですね。セールスレターとかダイレクトメールとか作るときに使うコピーライティングの授業、まあ、要は情報商材なんかでも言われてるやつなんだけど、その売れる広告にはまあ営業トークが入っていますよと、文章には書く順番がありますよと、でとにかくじらすことが大事ですよと、全部見せる必要はありませんよっていうのを、これを知った、この3つを知っただけで反応が上がってきたということね。だから僕もあの本読んでうまくいかなかったものですから、あの僕の本に関して言えばこの本を読むだけで、一冊読むだけであの全部いけるぞっていうふうにしたかったっていうのは、まあ、その反面教師としてあるわけなんですけどね、だから最初は全然うまくいかなかったんで、あのもしダイレクトレスポンス広告例えば読んでくださった方がいてて、やりたいと思ってやってみてもうまくいかないとことがあっても全然平気だと思います。僕もうまく全然いかなかったです、最初は全くうまくいきませんでした。しかもテレアポも併用してやってましたからね当時本当ね流行ってたんですよ、あのまだ無駄なあの丸々にを払っていませんかみたいな、あこれ真似しようと、できる太陽光真似できる、無駄な光熱費にしようっつって、そしたらこれ反応あるはずやと、ね、あのまあ、要は神田さん、神田正則さんの本読んでうわーって言ってやって、で神田さんの実践会に入ってる人がこれで反応出たって言ってるわけだから、うん、じゃあ俺も絶対反応あるはずだっつってやってみたら反応ゼロ、あれみたいな で、あのテレアポでさらにそこから電話で追撃までしてるのにもかかわらず、うん、バカ野郎って書いて怒られちゃうわけだから、まあ当時はやっぱ全然ダメだったっていう話ですよ。全然ダメだったんです。うん、やっぱ文章を読んだだけではなかなかうまくいかなかったから、やっぱちょっとずつちょっとずつやっていったと。で僕はコンサルとか一切つけなくて、まあ、そのコンサルの人を雇うお金もなかったしね、
はい、
で当時多分コンサルじゃなくて神田さんの実践会もなかったから、
はい、
なんか休業っていうかね、なんかやめてはったからね、何にもできないまま結局僕はその本とかね、その海外 あの翻訳された本とか読みながらどうしたらいいんだろうって言って一人で悶々ともうこの万年筆でずっと書いて書いて書きまくってやってましたからね。まあまあだから最初は失敗して当然だと思って、まあやってもらったらなと思います。まあいきなり成功したいんだったら、まあ正直コンサル入れた方がいいと思いますけどねちゃんと分かる人に入ってもらった方が、僕は成功する前に2年かかっちゃいましたから、すんごい紆余曲折していったので、まあ、しかも周りがね誰もいなかったからまあ、弟と父はいてましたけど、本当もう全く真逆のことを言ってくるし、もう本当ダメだったんで、ちゃんとコンサルの人を入れてスパーンと一直線に最短距離でうまくいかせたいんだったらコンサル入れた方がいいと思いますけど、でも自力でもなんとかなりますよ。自力でなんとかなる場合だったらちょっと時間とお金がかかっちゃうっていうのがちょっとネックになっちゃいますけど、うん、それを最短距離で行くんだったらコンサル入れた方が、まあ、もしかしたらお金はそんなに少なく、自分でいろいろ試行錯誤をやるのと すごい時間もお金もかかっちゃうから、
はい、
そのお金ものすごい短縮することができますしね。僕も2年間でめちゃくちゃお金かけましたからねおかげで大ピンチになっていきましたからまあまあまあそんな の失敗しても全然当然ですよと、うん、で失敗したらこれはあ1個失敗したぞと、これまあ成長していった証だなみたいな感じで一歩一歩こう階段をね上がっていっていただければなと。失敗に全然くじけず、めげずにね、次やっていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。